白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
中継とラジオ。
はい、中近東ラジオ、第45回スタートいたしまーす。
イエーイ。
ゲイの人ネヒです。
あ、プラモの人エニグマです。
特撮の人モッチです。
はい、どうもこんばんみ。車の人カステルです。
はい、風俗の人デルデルマッチョです
、はい、ということで
モッチひどいよね。ひどいよね。はい、この
出落ち感たっぷりなんです。
普通に言うだけで落ちになるって素晴らしいよ。
素晴らしいですね。
いや、ひどいよね。すだちくぎました、まあ。
これ
はね、あの、
なんか天候沈丁に伝わってるやろか。
はい。あ、本当ですね。伝わってればいいと思いますけど。は
い、聞いてますか？
はい。聞いててね。天候沈丁。ということで、あの、天候沈丁、改め、沈丁店長っていうのやってんの、あれって。
いや、一応、まあ、鳥取のビンさん。
そうか、とてのビンさんが、やっております。とて
のビンさん
はい。
すなちくという番組で、はい、なぜかですね、すなちくの、その、本編の中でですね、まあ、中近東ラジオを目指すべく、僕らもなんかやっていきましょうよ、ゲームと。
やってましたね。
プラモの人みたいなんでやっていきましょうよっていう話をしてくださって、なぜ、中近東ラジオを目指すのかが全くよくわからない。そこに何の説明もない状態で、まあ、やってくれたんですけど。
まあまあ、ね、こっち方向を目指すよりも、
おこだよ、おこ、もう。
その中で、
あの、別に怒ってはいない。
俺は怒ってる。
ゲイの話をする人、プラマの話をする人、特撮の話をする人、はい、車の話をする人、はい、そして風俗の話。
おこだよ、おこ、もう。
おこなの？う
ん、だってネヒさんとエニグマさんはいいですよ、名前呼ばれたから。
それこだわるな。
こだわるんや。
まあ、カステルさんも、あれ、モッチさんもまだいいじゃないですか。俺だけ風俗の人って何？
いや、もうそういう。
風俗の人やん。
印象ついてもてんねんよ。しょうがないよ。
何も間違ってない。何の嘘もついてない。
いや、僕も真面目な話はしますよ、多分。
あ、そうなの？
わかんないけど。
まあ、ということで、そこにちょっとね、あの、はい、せっかくあの、番組で取り上げていただいたんで。
はい、ありがとうございます。まあ、
ちょっと、ね、お礼というか、お返しというか。
はい。
そういうことで、ちょっとなさられてみました、
ね。あんなに番組で言うてもらったことって今までないもんね。
ね。
ね、
あそこまで言ってくれる番組ってなかったもんね。
まあ、それか、まあ、大人の学校さんぐらい、
ね。大人の学校さんぐらいし。
あ、まあね。ね、
うん。
ラーメンやカーがね。うん、まあ、ちょっとありがとうございましたという意味を込めて。
はい。
で、まあ、ちょっと話は変わるんですが。
はい。
まあ、ちょっとオープニングでちょっと触れたいことがありまして。
はい。
ですね、まあ、私と、主に、まあ、デルジャン。
はい。
とですね、まあ、モッチーに、謝ろうかと。
は
謝ってみようかと思いまして。
はい。何を
反省しております。
ですね、まあ、そういう、あの、第43回。
うん。
は
あ。まあ、デルちゃんが沖縄に旅行に行った時の回ですね。
はいはいはい。
がありまして、まあ、それの配信と同時ぐらいに、まあ、デルちゃんと俺が大阪で会いまして、
はい。
で、そこでちょっといろいろ話をしてたんですね。
うん。
で、まあ、二人で喋ってた時に、まあ、43回は最強にゲスかったよねっていう話をしてたんです。
あ
ー。で、まあまあ、まあ、43回に、まあ、至るまでにも、まあ、ちょっとね、まあ、下水話もちょいちょい、まあ、下水とかも下ネタなんかも 当たりとかして、まあ、そのピークが43に来たよね、みたいな話をしてたんですね。でも、モッチーが、もうやりにくくて仕方がないやろっていう話をしてたんですよ。だからもう、ちょっと、そろそろ、ちょっとモッチーに謝らなあかんかみたいな。でも、でもですよ。お、今更って言う。
おお
でね。まあでも、はあ、44回は、まあその、大阪に来てる話が、はい、まあ、メインになるやろうから、もう44は仕方がないよね。
はい。
っていう、まあそこはもう別に、それはそれでも仕方がないと。まあ飛び出しんちに行くって言ってるから、その話もがメインになるやろうから、まあリスクになるのはもう、そこはもう仕方がないわ。ただ、その、あとはちょっと自粛しよっか、みたいな、っていうね、話をしまして。だからちょっと、はい。今回はちょっともっちに、今晩でごめんねって
言う。いや、今までごめんね。
これからもよろしくねって
思う。よろしくねって。まあ、でも、まあまあ、なんていうかな、まあ、なんていうの、まあ、風俗の人なんで、うん、まあ、ちょいちょい風俗は行くと思うんですよ。
はい。すいません、月一目標にしてますからね。
そうですよね、月一。はい、だからまあ、行ったら行ったでね、絶対ここで言いたくなる。
そうそうそう。
なのかなと思って。まあ、それはね、まあ、その時はまあ仕方がないと。
はい。
いた仕方がない。下宿になるのはいた仕方がないんですけど、まあ、普段からその、ちょいちょい下ネタを、なんかのタイミングで挟んでいくのは、ちょっと、自粛というか、まあ、メリハリつけていこうぜ、みたいな感じで。
なるべく頑張る。
まあ、モッチが黙るやろなと思う時はもう、終始黙らせてやろうかなっていう話くらいで。まあまあ、ちょっとそこはもうメリハリをつけていきましょうよっていう、ちょっと話をしてたんで、まあそれを、そういうことで、待ちごめんなさいということで。
わかりました。
ごめんちゃい。ごめんちゃい。
なんかこういうノリ久々ですよね。
あ、そうです
ね。いや、僕、姉さんと、初めてっていうかね、でも絡ましてもらった時が、カルチャーのイベントやったじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あの時も、僕、要は、スーパーヒーローファクトリーと、発展恋人ラジオのコラボみたいな形でやってて、うん、それが終わってから、ニヒさんこんな感じでずっとごめんなさいね、ごめんなさいね、言うて。
そうそうそう。
なんか、
ちょっとね、
言ってくれてて。
あの頃あったね、そういえば。思い出した。
まあね、まあでもそれがきっかけでちょっとつながりができたみたいな感じがあって。いや、なんか久しぶりというか懐かしいなと思って。
ああ、そう。
いや、結局、で、なんかね、別のことかなって思ってたんですよ、うん、最初は。
あ、そんな、別の謝りなこと。
ツイートで、デルさんとネヒさんが、今度っていうか、いよいよ会いますみたいなつぶやきしてて。
うんうんうん、
で、結構いろんな人からレスというか、リプライもらって、それに対してなんか、こう、リツイートしてたというか、リプ返してたみたいな感じがあって、うん、で、僕もちょっと絡んだ時に、お二人ともにガムシされたっていう。
あ、そうやったっけ？
俺は気づいてないよ、単純に。
サンダに行くんですかとか言って、つぶやいたんですけど。全く反応なかったっていう。
ね、ごめんなさい。それはもう出るちゃん。
ごめんなさい。それは気づいてないです。単純に
気づいてなかった。
気づいてないだけです。
気づいてなかったです。そういうこともあるんですね。
まあまあ、そういうこともね。
もう当たり前じゃないですか。当たり前、頭はもう飛び出しんちにぶっ飛んでるんだから。
もう飛び立ってるから、ね。
そうそう。もう、魂は飛び出に向かってるんだから、もう。
なるほど。
まあ、そういうことで。
はい。
はい。
もう一回。ちょっと話
しよう。まだあるんですか？
はい。
はい。もうちょっと手短に言いますけど。
はい。
私ね、この間また財布をなくしまして。
厄年。
3年ぶり2回目の財布をなくすイベントが発生いたしましてですね。
はい。
それがですね、この間、2月の28日。
はい。
忘れもしれません。2月の28日に。お財布をなくしたんですけれども。はい。まあ、それに日曜日なんですよ、28日。で、日曜日って俺の、まあ、お休みなんで、まあ、お休みの日ってね、朝起きるじゃないですか。朝起きて、5分後にビールを飲んでるんですよ。
朝から
はい。
いいな。
5分後にはもうビールをプシュッとやってるんですけど、まあ、そんな状態でこう、飲んだり、で、その後パチンコに行ったりとか、してたんですけど、久しぶりにね、ちょっとムラムラしたんです。
おう、はい。
ちょっとムラムラしまして。
はい。
で、 ちょっとエロ掲示板でですね、その相手をね、見繕いましてですね、
はい、
で、まあ、ちょっとうちから自転車で行ける距離ぐらいのところの人を見繕いまして、
はい、
で、もうパチンコもそこそこに、そこに自転車で向かったんですね。で、まあ、その、エロいことしようっていう時に、俺、カバンを持たなくて、
はい、
お財布だけ持っていくんですよ。
はいはい。
まあ、カバン持っていてね、うん、まあ、最悪、ちょっと、ね、取られたりとかしたら嫌じゃないですか。
そうですね。
だから、まあ、財布だけ、ちょっと上着のポケットにポンポーンと入れて、行くんですけれども、
はい、
ちょっと、まあ、その人のお家にご招待をされたんですが、その人のお家の住所をもらってたんですけど、
はい、
ちょっと俺の、ミスで、なんていうのか、マップを、地図に入力する住所を俺が間違ってまして、で、まあ、近くにはいるんですけど、全然違うところを、こう、右往左往してて、近くまで来た時にもうすぐ着くんで、みたいなメールしてから30分ぐらいその人の家にたどり着けなかったんですよ。で、その間に、たどり着いた時には、その人も、まあ次のエロに向かってたんかどうかわかんないですけど、家にいなくて、結局会えなかったんですね。
はい。
なんやねんと思って、
はい。
ムカつくのーってこっちはね、まあこっちのミスを棚上げして、ってなってたんですけど、
はい。
でも、あん、どうしようもないなーと思って、もう一回エロ掲示板を探してたら、そのところから僕、目と鼻の先ぐらいのところに一人見つけまして、
ほう。
で、それがね、オナニー見てくださいっていう。オナニーをするんで、見てくださいっていう、やったい。もう近いし、もうええわーって思って。見てやろうではないか。
はい。
っていうことでね。
はい。
まあ、それはね、無事、会えて、まあその子の、
オナニーを。
オナニーを。オナニーを、ひとしきり見るっていうイベントを、終わりまして、
はい。はい。
まあ、それが夕方6時くらいやったんですけど、じゃあ帰ろうってなって、
はい。
せや、晩ご飯買って帰ろうと思って、
はい。
で、そのスーパーですかね、の近くに来て、じゃあお財布と思った時にお財布なかったんですよ。
お
ー。あれと思って、
はい。
もう、ポケットというポケットを探ってもなくて、
お
で、最後に、ローソンに寄ったんですけど、はいはい、ローソンに寄った記憶だけあって、そのローソンのレシートを幸い持ってて、
うん、
ここかなと思って、で、電話して聞いたら、ないと。
ああ。
じゃあもう完璧どっかで落としてる。もしくは、オナニーメンズに釣られた、みたいな。もうなんかいろいろ考えたんですけど、まあ、とりあえずね、警察行って、
うん、
その足で警察に行って、
はい、
届け出をして、
ちゃんとどこで落としたかって言いました？
いや、
そのメンズのとこかもしれないって言いましたか？
あ、いや、じゃあそれ聞かれへんかったんですよ。
ああ
。なく、取れ落としましたっていうことだけを言うて、で、まあ、そっからですわ、もうその時にもうペロペロやったんで、
はいはい。
もういい、俺も、俺の世界終わった、と思って、もう俺死にたい、みたいな状態で、寝て翌朝に、ああ、なんか冷静になって、ああ、カードとかいろいろ止めなあかんわ、と思って、
はい。
まあ、もう全部止めたんですよ。
はい。
キャッシュカード、クレジットカード、うん、クレジットカードを止めるなんてもう1ヶ月ぶりに3回目ですよ。もう1月にもなくしてるんでね。まあ、そうで、うわーと思ってたら、3日後に出てきたんですよ。
お、
う、ー、
ん。
交番、っていうか警察から電話があって。
はい
はい、うん、で、うわ、出てきたーと思って、
うん。
で、取りに行ったら、まあ、お金だけなくなってて。
笑え
て。全部返ってきたんですね。
おー。
カードから何から。でも全部返ってきたんですけど、うん、もう全部止めてるんで、もう全部ゴミなんですよね。で、まあ、まあまあ、帰ってきたからよかったわーって思ったんですけど、
はい、
まあ、ここでね、一つ教訓、
はい、
お財布をなくした教訓ということで、もうこれで締めたいんですけど、
はい、
T ポイントカードは止めるな。
もっちさんごめんなさい。
あれ？
すいませんでした。
一体何だったんでしょう。
最初に謝った。ごめんなさい。
なんか最初に謝った意味がないような気がするな。
最初のあの謝罪部分カットしましょうか。
しませんよ。 しませんよ。
まあ、これからも見つかってよかったですね。その、そう。T ポイントカードを止めたらどうなったんですか？
T ポイントカードね、止めたらね、
うん、
今まで貯めてた
ポイントが全部
なくなるんですよ。
なくなるっすよね。
だからね、新しいカード作っても引き継げないんですよ。うん、
あ、俺、元のカード持ってれば引き継ぎできるっすよ、あれ。
あ、そうなの？
そうそうそう。元カードがあれば引き継ぎできるんですけど、元カードないと引き継げないんですよ。
でも、T ポイントカードを盗まれたからってなんか悪さできるんか？
いや、だからね、だからできひんから、うん、もし、なくしたり、まあ、盗まれたりでもいいんですけど、なら、あと、盗んだ人に使わしやれっていう、俺の教訓です。
はい。
もし出てきた時に。
でもいいよっていう。俺も T ポイント。
だから、あのね、いい？あの、7個をね、一回俺、なくしてるんですよ。その前の。
セブンイレブンのやつ。
財布。そうそうそう。
うん。
あれの時って、引き継げたんですよ。そのチャージの部分を、ポイントの部分も。
ああ、はい。
だから、T ポイントも、引き継げるかなと思ってやったら、うんうん、全部執行しますって言われて、ええー、みたいな。
ああ。
で、その時に俺気がついて、あ、じゃあもう止めなくていいですって言えばよかったんですけど、
うん、
もういいですいいですって言って、結局止めてしまった2日後に、そのカードが入ってきて、でもゴミのカードが入ってきて、
はい、
で、まあ、ポイント5000ポイントぐらい。
あ、そんな溜まってたんですか？
そう、そうなんですよ。
俺、ポイント今4万円くらい溜まってます。
いい。
うん。
T ポイントなんかなかなかポイントたまらないんじゃないですか、ね、
ゴルフ。
ああ、フーゴルか、
うん。そう、ゴルフで使うんですよ。
なんか風俗みたいな言い方です。
T ポイント、T ポイントたまりますのフーゴルか。
そうそう、フーゴルです。
ははは、まあ、一回行ったらね、満単位で、ね。
そう、満単位で動くんで。
そらそっか。うん。まあ、ということで。
はい。
えらい長いオープニングでしたね。
まあ、はい。ごめんなさい。
もちさんごめんなさい。
ここからは、
もう意味がない。
ここからはもう下ネタが、下ネタ封印で、いきます。ということで、
これでオープニングでもだいぶ、
できるかな？これできるかな？
オープニング終了でございます。はい、じゃあ、またまた前半、続きまーす。
はい、よいしょ。小岩さん、パンツの色教えて。
最後の下ネタね。はい、ということで、はい、ちょっと、ごめんなさい、おトイレに行ってきます。
みんな黙る。
デルさんだけですね、まあ、なんか
二人で話してるみたいだった。俺下ネタ封印しないからね。
ボンクラ、サブカル、キチガイ、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ8ゲイ、大阪南の秘密基地。ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ白芸。
昭和プロレス大好き久志くんです。
格闘大好き進むです。
アメプロ大好きトモキンです。
プロレスラブ4人がお送りする脱力型プロレスネットラジオダラプロ、毎週金曜更新。
ダプロイズダパワーフォーエバーフォーエバ
ー。チューキンドラジオ。
はい、レンペンスタートです。
はい、
はい、ということで、うちのメイン MC の、モッチーがですね、
はい、
まあなんか、しれっとどっかに行ってたみたいで、もうなんかさ、何このあの、この旅行機シリーズなんだっていう。何回続けて、
いいね、いいね。
誰かが旅行に行ってんのって話なんですけど、なんかどっか行ってきたんでしょ？
あ、こっちはエロはないですよ。
安心してください。別に。エロはないですよ。
エロはないですよ。
安心してください。
期待はしませんけど。
はい。うん、ちょっとね、一部のポッドキャストつながりで、
はい、
四国の方に行ってまいりました。
四国に行ってきたんですね。
四国、いや、
四国。
はい。
四国のどこに
四国ってそういう映画あったの昔なんか。
死の国って書いて
ね。栗原千明やったっけ。
クリチーね。
うん、クリチーね。あったね。
ごめんなさい。ごめんなさい、クリチ
ーまあ、それは置いといて。
はい。はい。
で、まあ、一応。どの家に行ったんですか？
予定では、四国を、まあ、縦断する予定で、まあ、徳島、香川、高知、愛媛いう形で行こうかなとは思ってたんですけども、ちょっともろもろ、スケジュール合わないところが、出てきまして、はい、うん、で、まあ、最終的には、松山、あ、じゃない、香川と、まあ、松山、
はい。
うん、
はい、
の縦断という。
おお、それでもいいじゃないですか。
形で、はい、結婚して参りました。
香川県、愛媛県に行ったんですか。
そうですね。はい。
うん、上ですね。
まあちょっとそうですね。瀬戸内海寄りの、
寄りの、
ルート
を、はい。車で行ったの？
そうですね。一応、まあレンタカー借りて、8人乗りの、はい。
スペースギア。
いや、セレナ。
あなたの好きなスペースギア。
ああ、セレナにしちゃったんだ。
まあ、借りてたらね。
マジェロミディで行って欲しかったな。
ほんまやわ。ほんまやわ。
いや、そういう車を貸してくれるんだったらね、いいんですけど。
え、8人乗りで行ったってことは結構大所帯で行ったってこと？
最終的には大所帯になりましたね。はい。まあ荷物とかもあったんで。
うん。
まあ最初ちょっと人数がだいぶ減ったので、ちっちゃい車にしよ、うん、ちっちゃい車っていうか5人乗りぐらいの車に変えようかなと思ったんですけど、結局最終的に、うん、まあ、いっぱいいっぱいになったんで、まあ、変えなくてよかったなっていう。
よかったなって。セレナで行ったんですよね。
そうですね。うん、
まあ、大柄が多かったからね。
まあ、確かに。それもあるかもしれないけど。
うん。
え、で、香川から、香川スタート。
え、名古屋スタート
ですね。まあ、出発は僕が名古屋でレンタカー借りて、で、そこから、主に、日本の歴史のことを話すラジオでおなじみのケリーさんと、まあ、うん、三重県で合流しまして、で、ケリーさん乗せて一旦神戸まで行きまして、
はい、
で、神戸で、スーパーヒーローファクトリーの相方のミキアン。
あ、はい。この前でゲストに来ちまった。
乗せて、ね、で、そっから、
やっていこう。うん、
やっていこう。ミキアンのやっていこう。
ミキアン乗せて、淡路島経由で、まあ、四国に入りました。
うんうんうん、あ、そうなんだ。
はい、明石大橋で。
そうです。
うん。
あれ、行きは3人やったの？
行きはね、3人なんです
け
ど。淡路島経由で、
はい。
まあ、行きまして。で、まあ、途中で、ね、というか、その神戸でミキアン乗せた時に神戸で一旦ちょっと高速降りたんですけど、
はいはい。
なんかね、今回の旅行で一番渋滞してたのが、実は神戸だったんですよ。
何時頃ですか？
はい。うん、ちょっと、多分、要は3連休だったので、それが関連してるのかもしれないですけど、うん、もう高速道路も2号線も43号線も全部混んでたんですよ。
うん、神戸は混むよ。だって東西にしか道ないからな、神戸は。
だからそこで山でキューと絞められる、ね。
南北に道がないとこやから。
うん、だからそれを逃げようと思ったらもう、中国自動車道とか、山陽自動車道とか、
うん。上上がらなあかんもんね。
で、まあ、ちょっとそこで、時間、ロスしちゃったっていうのがあったんですけども、うん、まあそこで、淡路島、入って、はい、で、ハイウェイオアシス、淡路島ハイウェイオアシスで、一回ちょっと休憩は。
うん、観覧車あるとこや。
そうです、そうです。
うんうん、
まあ、19日は、ちょっと雨模様だったので、
うん、
まあ残念ながら、あまり、いい天気ではなかったんですけども、
うん、
まあ、ここで一つおすすめと言いますか、まあ、淡路島走るときはぜひね、ハイウェイオアシスで一旦ちょっと小休憩取ってもらって、ぜひ、淡路島から本州を、そこのハイウェイオアシスから本州側を見てほしいなと。
へ
ぇー。結構、景色がいい。
何があんの？
いや、だから、要は、その、
大倉海岸とか見える。
結構ですか？景色が結構いい。
景色、
結構いい。
というか、天気が良ければ、今回はちょっと雨模様だったんであれだったんですけど、天気が良ければ多分、その雄大な景色が見れると思います。
大阪が見えるってことですか？
まあ、大阪まで多分見えるんじゃないでしょうか、
ね。あ、大阪まで見えるね。
うん。まあ、パールブリッジは当然のことながら。
うん。
うん、明石海峡
が。まあ、天気が良かったら淡路島見えるもんな。しか、明石から。
質問。
はいはい。
タコフェリーってまだやってるんですかね？
ない
です
よ。フェリーはなくなった。
あ、なくなっちゃったの？
はい。
ないです。
わかりました。
これ、なんか言ってましたね。青春アルデヒドでも言ってましたね。
うん、アルデヒドでも言ってましたね。
でも今、タコフェリーに代わるフェリーが、確か、 今
あるっすか？
運行してんの、
ね。そうなんでしょう。なんか観光フェリーみたいなのはあるかもしれないんですけどもね。
でやっと原付が、
うん、そうそう。
から本州に行けるっていう。
淡路島って原付のツーリングに向いてるとかって言って、YouTube に上がってるっすよね。
うん。うん、まあまあ一周ね。
うん。
あるのかな、
そう。5時間、6時間があったら、
そうそうそうそう。
まあまあ、それで。
はい。
で、
どうなんですか？
そっから、また、
うん、
鳴門海峡大橋。はい。渡って四国入りするんですけども、ね、うんうん、ちょっと残念だったのが、渦潮を見れなかったっていう。
え、巻いてなかったの？
なんかこう、泡立ってはいたんですけども、なんか、渦ではなかったです。
ああ。
なんか海が泡立ってるっていう感じで。
まあ、時間がありますからね、あれも。
あるんですか、ね、
そうなんよ、俺。
たまたまなのか、わかんないんですけども、
うん。俺3回か4回通ってるけど、毎回渦潮見れてるけどな。
あ、そうなんや。
うん、
へぇ、
今回はね、ちょっと見れなくて、残念。
持ってないね。
まあね、まあ、それで、一応、はい、まあ、徳島入りまして、
はい、
で、まあ、一応時間もちょっと押してたんで、そのまま、高松自動車道でしたっけ、
はい、
を通って、ね、もう、
うん、
琴平の方、
うん、
香川県でもちょっと西の方に、あるところなんですけどね。小平山で
有名な、はい、
山あいの
方、
あの、琴平市、町、どっちだったかな、忘れた。
わかんない、ま
あ、で、そっちの方に向かって、まあ、ひたすら走ると、
はい。
いう形で、
うん、
で、5時ぐらいかな、
夕方の
琴平ですね、はい。
はい、
着きまして、
はい、
で、そこで、南国さざ波放送局とか、記憶にございませんで、おなじみの堀川さん。
堀川さんね、
はい。合流する予定だったんですけども、ちょっと、まあ、堀川さんの方がちょっと仕事が押してるんで、もうちょっとお待ちくださいっていうことで、はい、で、ちょっと、まあ、琴平で時間潰そうと。
うどん、うどん。
いうことで、まあ、
うどんやね。
うどんはね、19日はちょっと食べてなかったんですけども、
うん、
まあ、琴平まで来たから、まあせっかくなんで、コンピラさんに、
ああ、コンピラさんに
行こうということで、
あ、で一応、あ、だからあの写真やったんや。
桃屋の写真。
コンピラさんは、15時で一応もう、門は閉まっちゃうみたいで、中には、
そう
ね、どの道入れないんで、
うん、
ただまあちょっと雰囲気というかね、まあその参道、
うん、
だけでもちょっとブラブラ散歩してみようかということで、
うん、
でまあコンピラさんに向かってちょっと歩き始めて、
はい、
でいろいろ写真あげ、あの撮ってはツイートしながら、まあ行ったんですけども、うん、まあずーっとまあ階段がね、あるんですけども、ある程度まで行ったら急にこうぐーっときつくなるんですよね。
うんう
ん、コンピラさん自体まで。
コンピラさん自体がっていうのもあると思いますし、うん、その階段が100何段、合計700段ぐらいあるのかな。
へ
ぇー。で、150段ぐらいまで行ったら、急にこう、うん、勾配がきつくなるんですよ。
お
ー。で、そこで、行って、そこまで行って、まあ、この階段を登る気力はないというツイートをして
弱虫、
そこで引き返しという。
うじ虫
なんでそこまで言われないか
まあ。あれ、何やったっけな、本堂ぐらい、本堂までが700ぐらいだったかな。で、その上に、まだあんのよね、その、
そうですね。
建物があって、そこまでが千、
何本あるよね。
千何本まであって、私、登り切りました。
お、すげえ、さすが、姉さん。
登り切りました。
素敵。
もう、見ろ、足が棒のようだ。
でしょ。
いや、私もありますよ、若い頃。
あ、そう。
バイクで行きました。
ハーレーですか？
バイクで千、千何段登ったと。
あ、バイクで登れるか。
素敵。
バーモノ。
バイクで、ウィーリーしながら。
怒られるわ。
うん。
まあまあ、そんな感じで。
さすがエニグマさんだよ。
結局、100何段で引き返してるからね。
メインの目的地じゃなかったもんね。
うん、
で、まぁ、あ、一応雰囲気だけっていうかね、はい、まぁ、あ、景色だけ見て、
うん、
まぁ、あ、これぐらいでいいか、いうことで。で、まぁ、あ堀川さんと合流ということで、そこで一つサプライズがあったんですけども、なんと南国さざ波放送局のアイドル、佐藤あさみさんことアシャミンが、
あ、人妻、どうでもいいや、と。
ほらほら、
はい。ピー入れます。
まあ、あの、サプライズ参加をしてまして。
はい。
おおっていう感じで。
そこで5人。
はい、まあそこで5人ですよね。
あ、これ初めてメール出したの記憶にございません。
ああ、なんか言ってましたね。
うん、おお、
はい。まあ、
これから。ロボコの時代よね。
そう。うん、1回目から
聞いて。あ、ほんま。
うん。
で、まあ、堀川さんも会いたかったって言ってましたよ。
本当ですか？ありがとうございます。
Yes.
堀川さん聞いてますか？
聞いてないと思いますけど。
残念、
ね。で、まあ、そのまま、ちょっと堀川さんの案内で、お宅まで、
はい。
いまして、はい、で、まあ、5人ですけど、飲み会と。
おぉ、なる。
いうことで。
あ、堀川さんのお宅で、
はいはい。
飲み会。はあ、なるほど。
また堀川さんのお宅で、お宅が大豪邸で。
へぇ、
まあ、田舎ですもんね。
まあまあ、まあまあね。
うん。だから田舎の特権ですよ、うん、豪邸は。
うちの、よくほら、ドラえもんとかで、家の裏山とかっていう、学校の裏山とかに、うんうん、裏山っていう単語が出てくるじゃないですか。
うん、うん。
堀川さんの家の裏、本当に裏山ですからね。
裏山があるとこでしょ？
何にもないんです。
うん。
で、一面竹林みたいな感じになってて、
うん、
そこも全部堀川さん宅の、
うん、
敷地らしいんですよ。
お
で、昔はそこで竹の子を。
竹の子取り放題。
はい、なんか人儲けしたとかっていう話。
お
ぉ。菊を取り放題と。
おぉ、すげえとか、まあそんな感じの宅で、はい、まあ5人で、ちょっと、まあやったんですけど。まあやっぱりみんな、ポッドキャストを配信してるということで、
うん、
で、やっぱりポッドキャストについての話で盛り上がりまして。
詳しく、
まあ。堀川さんは堀川さんでやっぱりすごいこだわり持って、
うん、
番組やってるんやなぁ。
うん、
かなり熱く。
まあ、さざ波放送局になってだいぶ変わったもんね。
でも記憶のございません。1回目やる前に3回確かやったんですよね。
うん。まあ、やってたんかな。うん。それ前に？
うん。プレイでやってたっつって。
うん、で、まあ、うん、いろいろとという、まあ、ケリーさんはケリーさんでやっぱり、おもれきの話とかを
。福祉探偵団の話は出ないですか？
あ、でも、出ましたよ。
僕あの番組好きなんですよ。
あ、僕も好きですよ。
おもれきより僕、福祉探偵団の方が好きだもん
で。まあまあ、そういうのもあるかもしれないですね。で、まあ、そういう、ちょっと、熱い話をしながら気がついたら、午前様になってたという。で、一応、まあ、アシャミンさんは、
うん、
まあ、新婚さんということで。
まあ、人妻ですからね。
ねえ、まあ、本来は早く帰らないといけないかもしれなかったんですけども、なんかそのまま話に付き合ってくれてまして。
うん、
で、もう本当に、ごめんなさいっていう感じで、こんな時間に帰すことになっちゃってごめんなさいっていう感じ。
何時頃帰ったんですか？
何時頃だったかな？ 12 時半頃だった。もうさすがにやばいだろうということで、
うん、
まあ、強制的に解散みたいな感じ。で、まあ、明日も、
うん、
あるんでということで、まあ、そのまま就寝する流れにはなるんですけども。
うん。
あ、堀川邸で就寝したんですか？
そうです。
ああ、すごい。
ちょっと、ここで面白話があるんですけども、まあ、ちょっとね、アシャミンさんって、まあ、実はちょっと足があまり、良くないんで、
ああ。
で、移動するときに、堀川さんが、抱っこするんですよ。
うん。
へ
え。お姫様抱っこ？
で、最初はそれでお姫様抱っこをすると思うじゃないですか。
ええ。
なんかね、こう、荷物を肩に掲げるような、
うん、
米だらまらを肩によいしょって肩、抱えるような。
肩から抱えるんだ。
うん。
材木なんか、それか。
なんか、で、怖い怖いとかって言いながら、
うん、
で、抱えられたら、アシャミンさんも固まって、
うん、
まさに人形みたいな感じになって。
堀川さんって大きい人なの？
まあ結構大きかったですね。大柄な方です。
へ
ぇー。だろうね。そんな、肩げれるような。ね、
で、アシャミンさんが小柄な感じで。
あ、そうなんですか。
本当にね、こう、可愛らしい人形さんをこう抱えるような形で、ひょいとか、でそのまま車まで、てとか、キャーとかって言いながら。
願望やな。
まあ、旗から見てて、ちょっと微笑ましいな、っていう感じ。そこまでやっぱり
慣れてはるんじゃない、
でしょうね。
うん、
何回か来てるっぽいですもん とんねん。
まあ、それもある、あるでしょ
う、うん。まあ、あるやろうけどね。
まあ、女性に対して、やっぱりそういう扱いができるっていうのが、やっぱりモテる男の秘訣なんかなとか思って。
もち参考にしないと。
うん、僕らには、できないなとか。まあ、ちょっと羨ましかったなっていう。
はい。
お話でした。
はい。
で、堀川さんのお宅で、ちょっと、一泊しまして。
はい。
で、次の日、朝、坂出駅っていうところがありまして、
うんうん、はい。
で、そこで今度は、前ジャンボ宝くじ等でおなじみ、
はい、
オーバードーズの前島さんと、
はいはい、
ジャンボさんのお二人と、まあ、合流っていう形で、
はい。
で、まあ、19日がちょっとお仕事っていうことで、
うん、
で、まあ、仕事終わりで、そのまま夜行バス乗って、で、まあ、シック入りしてくれたということなんですけども。で、堀川さんは残念ながら、20日じゃないや、21日ちょっとお仕事っていうことで、うん、ちょっと四国、松山まで行っちゃうと、ちょっと、やっぱり、行きと帰りだけで4、5時間やっぱりかかる。で、それこそもう行って、トンボ帰りで帰らないといけない。
はいはいはい。
ことになっちゃうんで、まあ、今回は、うん、まあ、
ここでお別れと。
ここでお別れというか、
はい、
まあ、すごい、ギノさんに会いたかったって。
ああ。
ね、ちょっと、やっぱり、お仕事の都合があるっていう。はい、まあ、そこで、堀川さんとはお別れっていうことで。
はい。
で、3プラス2で5人になったのかな、そこで。
はい。
一行松山に向けて、
はい。
で、また、大移動という。
はい。
で、まあ、四国、結構高速道路とかはすごく順調で、
はい。
まあ、ついてて、
はい、うん。
まあ、松山までは本当に、予定よりも、一時間ぐらい早く着きまして、で余裕やなーとかって思ってたら高速降りた途端大渋滞。なんかね、まあギノさんも前々からちょっと言ってたんですけども、松山っていうのはものすごく渋滞するっていうことで有名らしくて、
うん、
まあ神戸とちょっと地理的に似てる部分があるのかなっていう、あのね、ものすごく箱庭感がするんですよ。
うん、
周り山で、で、まあ、数少ない平地に、
そうやね。
そのビルとかがね、うん、まあ、
あるもんね。
知るっていう感じで。
はい、まあ、私も言うてももう30年も前やからな。
ああ。
俺、うん、2年前に行った。
あ、そうなんだ。
うん。
うちは15年ぐらい前。
やっぱり結構皆さん行ってるんですね。
まあ、道後温泉は行くでしょ、1軒ぐらい。
おー。で、まず、ギノさんと合流しまして。
うん。ギノさん。
うん、うん、ちょっと一旦そのギノさん、まあ長旅っていうこともあったんで、そのまま動かずに一旦ギノさんのお宅に立ち寄って、
はい、
で、まあちょっと軽く休憩しまして、
うん、
で、そこでギノさんが、ギノさん特製のパンを出してくれまして。
あ、例のパンね。
はい、
ギノパン。はいはい。のぎこんよーのパンね。
うん。
のぎこんなのよー、うん。
またいろんなね、パンを作ってくれまして、5種類ぐらい。味としては、ちょっとやっぱりね、ケーキみたいな感じでしたね。
はいはい。
で、ケーキよりも甘くないっていう感じで。
うん。
パンとケーキの中間ぐらいのやつを。
うん。
で、これ全部炊飯器で作ったんですよ、とか言って。
うん、うん。
みたいな感じで。
今凝ってるからね。
美味しくいただきましてですね。全部ちょっと食べきれなかったんですけど。まあ、帰りにお土産でいただきまして。帰りの車中でも。
美味しくいただきます。
いただきまして、ギノさん、聞いてますか？聞いてないとは思いますけど、もし聞いてたら、全部食べました。残さず食べました。
イェイ！ということで。美味しかったです。美味しかったです。
一休憩した後に、松山城。
うん。
行ったんだ。
から、まあ、道後温泉にかけての。
うん。
まあ、ちょっと、観光ということで。
松山城行くよね。
そうですね。で、うん、まずは松山城に行きまして、
うん、
で、天守閣の中はちょっと、車椅子が入れないということで。
あ、
はい、
そっか。
うん、ちょっと、最終的には行けなかったんですけども
、うん、
一応そこの前までは、なんとか登ります。
へ、
うん、で、いろいろ、まあ、20日の方はすごく、一転して天気が良くなりましたんで。
はいはいはい。
まあ、良かったな、っていう感じで、景色もよく見えてて。
飯もんは？飯もん。
飯もんですか、うん。いや、特にね、観光してる間は。
食べなかったですか？
そうですね。食べてないですかね。琴平の方で朝。
うん。
ジャンボさんと前島さんと合流する前にちょっと。
朝うどん。朝うどん。
6時ぐらいから空いてるんですよ。
うん。
香川。
うちの朝ラーみたいなもんですね。
そんなんあるんですか？
ありますよ、ありますよ。朝5時から、ラーメン屋。
うん。そんな早く？
うん。
それぐらいですかね。
へぇー。
で、まあ、お昼は、ギノさんのところで、ギノパン食べてたぐらいなんで。うん、
夕飯は？
夕飯はまた別で、うん、ギノさんのところで、
あ、そうなんだ。
それはまた後で、
あ、そうですね。
話、うん、するとして
。はい。
で、松山城、まあ、見学しまして、まあ、結構、ギノさん、隊長さんがものすごく細かく詳しく解説してくれて、
うん。ほうほうほう、はい。はい。隊長さんも。
うん。でも、まるで観光ガイドつけて観光してるような感じで回りました。で、一つ、ちょっとここでも面白いエピソードがあったんですけども、
うん、
はい。
松山城に行くとき、途中までエスカレー、じゃない、ロープウェイと、
リフトが
あるんですね。
うん。
で、エレベーター、またエレベーター、なんでエレベーターって言っちゃったの？ロープウェイに
乗
りまして、
どっちでもいいわ、と。
はい、ロープウェイにはガイドさんがついてるんですね、女性の方が一人。
うん、
で、若い。
まあ、いろいろこう、いや、若くはなかったんですけど。
あ、残念。
で、その、松山城の案内をしながら上に上がったり、まあ、下に下がったりっていう。
うん、
感じだったんですけども、そこで、最後の締めくくりで、方言だと思うんですけども、だんだんって言って、
はいはい。
終わる、ガイド終わるっていう、形で、
はい、
で、まあ、ね、島根と、あ、島根だったかな、鳥取だったかな、の方で、だんだんっていう、
と、なんか意味ある。
方言を使う、なんか多分、さよならとかっていう意味じゃないかなと思うんですけども、
うん、
で、その時に、何気なく、ケリーさんが、
うん、
松山でもだんだんって言うんですかって、
うん、
ちょっとギノさんに聞いたんですよね。
うん、
だからギノさんが、
うん、
全く言いませんって言ったんですよ。そんなら、二人って結構声通るんですよね。やっぱりラジオやってるから。そんなら、周りのお客さんみんな、うん、わっはっは、大爆笑したという。で、降りてから、
うん、
しまった。
結局何ガイドさんが島根の人だったことですか？
いや、わかんないですけど、島根じゃないと思うんですよ。まあ、要は、松山弁っていう形で、
うん、
それでは皆さんお気をつけてお帰りください。だんだん、みたいな形で言った後に、うん、皆さんだんだんって使いはるんですかみたいな形で、キリさんが聞いた時に、うん、全く使いませんって言ったのが、その、ロープウェイの、その、車内に響き渡ったような形になったんですよ。うん、で、なんか、お客さん、周りのお客さんがみんな、ドーッと笑って、で、そのまま、まあ、ロープウェイを降りて、
はい。
で、ちょっと、ギノさんがちょっと、お恥ずかしそうな感じで、しまったみたいな。まあ、ちょっとこう、ハプニングと言いますか、
うん。
小ネタというか、まあ、そういうようなことがありました、みたいな。
うん。
ごめんなさい、あまり受けなかった。
よくわかってない、もう。
まあ、ちょっと雰囲気伝えるのが難しいな。
うん、
ちょっとそういうのがあって、で、また車に乗って、今度は、石出寺っていうところに行ったんですよ。
うん、
四国、四十四箇所っていうんですか、
うん、
ごめん。今、四十八ってしか思いつかなかった。
違います。
はい。
そっちの方じゃないです。
うん、
で、まあ、そこの一つ、
うん、
で、まあ、松山では有名なお寺らしいんですけど、
うんうん、
はい。で、そこがですね、ちょっと珍しいお寺で、日本のお寺なのに、うん、ものすごく、なんていうのか、派手な仏像とかがあったりするんですよ。
なんだっか、うん、なんてとこでしたっけ？
石出寺。
ああ。
石手寺か。
行ったかな？俺、俺珍しく行ったとこは行ったかな？
珍しく観光したんだ。
そう。
結構カラフルな仏像があったり、
うん、
その、体は人間なのに頭が象だったり、
うん、インド系やな。
そうです。うん、インド系の、
うん、
うん、ものがあって、
うん、
あと、何ですかね、サンスクリットっていうんですか、
うん、
うん、オン、バサラ、タマク、カン、みたいなのが書いてあったりとか、
うん、
とかって。だから、日本のお寺のはずなのに、なんか、インドのお寺みたいな、
うん、
ところがあって珍しいなぁとか、
ね、
言いながらちょっとまあ観光しました。
そこもあれですか？なんでかよくお遍路さんのコースになってるんですかね？
う
ん、
そうです。
ああそうなんだ。
その四国44箇所っていうんですかね。うんうん、あれお遍路さんの、
うん
うん、回るところの一つっていう感じ。
結
構やっぱりお遍路さんもおられました。
あいたんですか？
うん。 いろんなとこ歩いてました。で、その後、道後温泉に向かうことになるんですけども、
うん、
道後温泉がですね、また、ものすごく、いっぱいで、
うん、
で、結局入れなかったんですよ。うん、
はいはいはい。
で、日野さん曰く、普段はこんなに人いないんだけどもね、って書いて。
うん。あ、でも、連休やからな。
休みの日でもここまで混むことはないのにな。
うん。
ね、連休でもここまで混まないって言ってて、で、多分、まあ、今年いっぱいで道後温泉が、
あ、落ちた。
工事に入って。
あ、せやせや。
うん。もう、9年か10年ぐらいもう入れなくなる。
うん。あ、ニュースになってたもんな。
うん。まあ、最後のチャンスっていうのもあったかもしれないし、うん、で、あと、つい最近、ブラタモリで、
やってたね。
紹介されたっていうのも、
あったね。
あったので、
うん、
で、そういうのが重なって、もう、大混雑みたいな。
うん。
うん、入るのに多分2時間ぐらい待たないといけない。
ほんま。
うん、感じ
で。すごいな。
日野さんから聞いた話では、道後温泉でもやっぱりすごいちっちゃいらしいんですよ。
うん。
中は。
うん、ちっちゃい。
で、この人数で入ってももう、これ、もう、お風呂にならないだろうなということで、
うん。
それこそカラスの行水っていうか、体洗って、はい、出ましょうみたいな感じになるんじゃないかということで。
うん、
で、まあ、外見だけ見て、
うん、
特徴的なね、独特の、うん、建物だけ、担当させてもらって。
2階が吹き抜けって、
中はちょっと入ってない。はい、ちょっと中はわかんないですけど、外はね、結構ね、昔ながらのと言いますか。
そうやね。
で、あと太鼓ね、どんどんどんどんって叩いてたりとかして
、
ちょっと楽しませてもらって、で、ちょっと軽く、お土産かかったりとか、
うんうんうん、
あと、ぼっちゃん電車っていう、
ぼっちゃん電車
ですかね、うん。ちっちゃい SL みたいなの
がね、はいはい、
あれ、ディーゼル機関車ですよね。
らしいですね。なんか、ギノさんも言ってたんですけど、一応煙吹き出しながら走るんですけど、
気持ちだけに。
ディーゼル機関車。
ディーゼル機関車。
あ、そうなんだ。石炭じゃないんだ、とかって。まぁちょっと見て、ほんで、まぁどうしましょういう話になって、で、奥道後の方に行ってみませんか、ということで、温泉としては奥道後の方に行きまして、で、まぁそこで温泉に入ったっていう形。っていうのも、ミキアンができたら行きたいって言ってたんですよ。
ああ、奥道後の方。
なんでかっていうと、その、仮面ライダーとか V3 とかが昔そこで映画を撮ったらしくて。
うん。
特撮？
で、特撮、まあ、その、タイアップっていうんですか？で、その、例えば風見四郎が変身した吊り橋だったら、見たいとかっていうリクエストがあって。で、最初はまあ、奥道後、どっちかっていうとやっぱり道後温泉の方入りたいっていうのがあったんですけど、実際行ってみたら混雑してるんで、それだったら奥道後行きましょうかって言って。で、結果として良かったんですよ。ミキアンはミキアンでね、それ堪能したし。で、奥道後の方は結構やっぱり空いてたというか、まあ、ゆったりやっぱり温泉に疲れたので、
疲れた
ね、温泉としてはやっぱりすごく堪能できましたね。
や
っぱり天然の露天風呂だったんで、で、僕も露天風呂って言っても、その、銭湯のなんちゃって露天風呂ぐらいしか入ったことなかったんで、すごく渓流っていうんですか、谷、谷底っていうか、あれなんです
か、はいはい、
谷のところで温泉が湧いてるんで、そこで入ったんですけども、
はい、
もうすべてがやっぱり源泉、で、シャワーあるじゃないですか、シャワーまで源泉なんですよ。
へー。
で、最初はやっぱり、入浴する前にシャワー浴びるじゃないですか、体。で、シャワーひねった途端、硫黄の香りが。
ああ、するんだ。
おとかって思って。
で、硫黄詰まるやろな。
温泉の方から。
大変そうですね、配管工事。
配管。
でしょうね。
なんか仕事柄がそんなことを考えてしまうね。
俺も。
やって思いますよ。で、最初はだから、とか、そんな、水道管、源泉通すと大変やから、これ、硫黄の匂い、温泉の方が漂ってきてるのかなと思ってたんですけど、聞いたら、いや、これシャワーも全部源泉です。とか。で、結構肌にも
いいの？
いいらしくて、アトピーにも効きますよ、みたいな。
髪の毛、パッサパサになりません？
ああ、いや、 でも、そんなことなかったです
よ。
へぇー。シャンプーして、で、入浴したんですけども、そんなに、うん、ガピガピにはならない。
うん。
普通な感じで。で、まぁ、温泉堪能させてもらって、で、夜は、宜野さん邸で、
うん、
あ、そうなんだ。
宴会というか、
うんうん、
はい。
居酒屋とかは行かなかったってことですね。
あ、居酒屋、とかには今回は全く行ってないですね。
あ、そうなんだ。
はい。
松山の鯛めしはめちゃめちゃ美味しかったんですけどね。
ああ。
居酒屋の刺身とか。
うん、そういうのもね、うん、いいかもしれないですけど、うん、今回はせっかく、
うん、
で、まあ、ギノさんのお宅で、
うん、
で、ちょっともう残念ながら僕は一日ちょっとずっと運転してたっていうのもあってか、
うん、
ちょっともうかなり、
うん、
限界。
ちょっと限界。
限界なだ。
あれ限界なるわな。
限界なだ。
早めにちょっと休ませてもらいまして。
うん。
ちょっと、まあ残念だったんですけども、その後、うん、皆さんでそういう収録大会みたいなのをしたり。
ついてないな。
そうですよね。もう、ちょっと、ああ、僕も参加したかったなとかって思いながら。
うん。それは残念。
もうでもね、もう本当にもう、うつらうつら、もう船こいてる状態になっちゃって。
ああ、ああ、ああ。
でちょっとお腹の調子が良かったので
、うん、
早めに休ませてもらったんですけど、
ね、
うん、まあ、その後ちょっとこうギノさんとケリーさんが収録したりとかして、
うん、
まあいろいろ盛り上がったらしくて、
うんうん、
まあその辺はまた各々 のラジオ
を聞いてのぎこよーって出てこなかった
のぎこにゃ
ー、まあね、最初はその歌も歌わなかったですね、のぎこわーつって
その要は、のぎこさん含めて、その、のぎらひ女子会みたいなのをみんなでやりたいな、みたいな話もしてたんですけど。
え、そこには隊長さんいたんですか？
あ、隊長さんもいましたよ。
ああ、素晴らしいですね、うん。
ただ、まあ、収録には参加はしてなくて、まあ、横で見てたっていう感じやったらしいです。う
ん、隊長さん聞きますか？
サバゲの銃は見せてもらわなかった？
サバゲの銃はですね、翌日の朝見せてもらいました。
うん、あ、ほんま。セリカ見ました、セリカ。
あ、セリカね、今回見せて、見てなかったんですよ。
ああ、噂のセリカ、
うん。ただね、ここでちょっとネタバレするのどうかな。もしあれやったら、P 入れてもらってもいいんですけど、
うん。
例の問題解決したとかって。
え、ほんま？
言ってましたよ。
おー。
なんでまたよかったら、呼んでくださいと。
あ、そう。
うん。
あ、そう。
隊長さん聞いてますか？
隊長さんは多分聞いてると思います。
隊長さん。
隊長さん来てもらおう。解決したんか。
で、モッチさんはまたセリカに体当たりしたら俺、リスペクトしたのになーと思ったのに。
まあ、その、どう解決したかっていうのは聞いてないんで、
は
あ
は
あ、その辺はまた番組の中でね。
一応傷治ったってことですよね。
うん、いや、まあ、その辺もね、ちょっと聞いてないんですよ。
あ、そっか。
うん、解決しましたっていうことしか聞いてないんで。
で、
いい方向に解決したのか、悪い方向に解決したのか分かんないんで。
もっちさんがそこで10円パンチとかしてくれれば、もっと盛り上がるのに。
いや、ちょっと今回はね、見れなかったんでね。
あ
の、要は僕らが車で行くっていうことで、駐車場開けてくれたんですよ。
ああ。なるほど。
うん。だから、ギノさんの車と隊長さんの車は別のところで止めて、
ああ。
ちょっと見れなかったんです
よ。うん。
で、その、まあ、一泊、またギノさんのお宅で一泊させてもらって、で、翌朝僕はちょっと元気になってたんで、うん、まあ、いろいろそこで、こっそり持っていった、おもちゃを見てもらったりとか、
うん、
仮面ライダー変身ベルトとか、
一連を押すと。何のおもちゃだと思ったっけ？
いやいやいや、そんなんもできませんっていうことで。あと、そのギノさんの鉄砲とかも見せてもらったり、朝からちょっとマニアックな話を楽しませてもらった、
うん。
で、まあ、ちょっとお名残惜しいですけど、ということで。
そこでバイバイと。
朝、まあ10時ぐらいに松山を立つこと。はい、
うん、
まして、で、ギノさん隊長さんと終わって、
あ、
帰りが、まあ、今度は、1、2、5
人ですか？
3、4、5人ですよね、うん。で、5人プラス荷物、
うん、
ということで。まあでも、それでも車いっぱいいっぱいになりましたから。あ、そうだ。結局、だからその20日、20日のその松山城観光とかを、そのセレナ1台で行ったんで。
うんうんうん。
その時はもう隊長さん、ギノさんも乗せて、だから。
ああ、そうやね。
もうフル乗車ですよ。
うん、フル乗車やね。
うん、ただ、ギノさんのお宅で荷物一回全部降ろさせてもらったんで。
ああ。
で、その時は7人ちゃんと乗れたんですよ。
うんうん。
まあ、荷物入れたままだとちょっと無理だなっていう状態で、今回まあだからセレナで行ってよかったなっていうことだったんです、
うん、
で、帰りは今度は岡山経由で、
瀬戸大橋。はい、
まあちょっと行きと違うルートで帰ろうかなということで。うん、で、やっぱり車中から見る外の景色的には、瀬戸大橋の方が
綺麗。
綺麗というか、ちょっと面白かったなっていう感じで。やっぱり、いろんな島を経由して、本州に入るじゃないですか。
はい。
うん。それでやっぱり、景色が変わるっていうか、海の雰囲気も変わるし、
うん、
道の雰囲気も変わるし、
一
直線じゃなくて、くねくね曲が
りますね。回ってるもんね。
うん。
山
で、下電車走ってるし、
うん。
そういう意味では、まあ、瀬戸大橋走るとちょっと面白かったなっていう感じで。
うんうん、
はい。
で、今度岡山経由して、
そっからも長かったね。
行きまして、神戸まではでもね、割とスッと行けたんですけども、
うん、
まあ神戸でまた渋滞ですよ。で、まあ、時間的にはちょっと押してたんで、どうしようかなっていう話もしてたんですけども、
うん、
まあどっちにしても神戸でこのまま高速乗っても渋滞で動かないんで、
うん、
で下走る月宮まで降りて、
うん、
で、2号線走ろうっていうことになって、でそれだったらっていうことで、うん、ちょっとエニグマさんのところにね寄せてもらったんですよね。
うん、あ寄ったんですか？
ちょっと、家がちょうどね、言っても大丈夫ですね。高速道路のすぐ近くなんですよね。
うん。
それでどっちにしろ通る形だったもので。
まぁ、あ、ちょっと寄ってもらって。
うん、で、うん、ちょっとまぁ、本当はね、エニグマ工房を見せてもらいたかったんですけど、
うん。
うん、ちょっともうただでさえ、このまま渋滞切り抜けて帰っても絶対9時には名古屋に着けないなっていう。
うん。
まぁ、あ、ちょっと挨拶だけして。
うん。デンドロビウムを盗んで帰ったってことですね。
そうです。で、ここでもちょっとね、サプライズがあったんですよね。なんと、ヨーマヨイさんが来てくれまして。
おー。
彼にも連絡しといたんですよ。
そうか、してくれてたんですね。
うん。うん、一応メールで、だから何時頃って言うたんは、だいたいこの時間ぐらいに来るからっていうメールをずーっと。
は
ぁ
は
ぁ。うん。LINE で、あれ、連絡受けたら、今度メールでまた彼に送ってっていう感じ。
じゃあ今度、モッチッチに行ったら、デンドロビール分が置いてあるってことだよね。
僕の家にデンドロビール。
パクって帰ったんなら。
いやー、
きっとパクって帰ってんだろうなと。
だって、入ってこれなかったもん。車が置くとこなくて、
うん。
うん。で、近くまで来たんやけど、僕がもう車まで行って、で、まあ、オーバードーズの二人、前島さんとジャンボ君とミキアンと、は2年ぶり。
ですかね。
うん、2年ぶりぐらいやってんね。で、キリーさんとは初めてお会いしました。
っていう感じで、まあ。
前ちゃんとも、もう懐かしいね、もう2年ぶりやね、っていう話だけでしたけどね。まあ、今度道がついたからまた今度、ジャンボ君と2人で来てね、っていう話はしててんけど。
止めるところってどっかありそうですか？
あのね。
有料駐車場みたいな。
うん、有料駐車場は、ちょっと、もうちょい上の西の方にあるんやけどね、コインパーキング。うん、
まあ、じゃあまた今度
は。2丁ぐらい離れてるんかな。
うん。もうちょっとこう、計画しながらっていうことで、まあ機会があれば。
そうですね。
まあそんな形でちょっと、今度は、まあ、ミキアンをね、神戸で降ろして、で、まあそこからまあちょっと渋滞を回避しながら、
うん、
まあ大阪の方に向かっていって、
うん
うん
うん、
そして来
た。まあ結構大阪、あとね、湾岸線に乗ったんですね。
ああ、湾岸線ね。
深江あたりから、
うんうんうん。
で、それがちょっと、
深江まで下走ったん？
うん、深江まで下走ったんですけど、でも、
結構走ったね。
深江まで、もう本当に大渋滞やったんですよ。
あ、やっぱりな。
で、湾岸線乗るまで、渋滞が全然解消されなくて、
うん、これは。あ、そっから分かれるもんね。名神に行くか。
そうなんですよね。
湾岸線に行くかで分かれるからね。うん、まあ、正解かもしれへん。
湾岸線乗ってもこれ、渋滞じゃないのかなとかって、懸念はしてたんですけども、うん、湾岸線に入った途端に、まあ、スカーッと着きまして。
うん。
で、まあ、大阪まではもうそれでも。
そうなんですよね。
ずーっと行きました、
ね。大体、芦屋集約っていうのが一番混むからな。辺とかが。
あの辺はどうしても。で、まあ、前島さん、ジャンボさんを大阪で降ろして。
降ろして。うん、
で、あとはまあ、名古屋に向けてっていう。
なるほど。
で、まあ、ね、ちょっと渋滞心配やったんですけども、なんとか、特に、大渋滞になることもなく、一部ちょっと渋滞はしてたんだけど、まあ。
名古屋は道広いもんな。
ああ、名古屋、まあ、名古屋に入ればです、
名古屋に入れば。
それまでは。
うん。うん。で、どっち、あ、三重経由で行ったんでしたっけ
三重経由で、このケリーさん最初に、うんうん、
あ、そっか、ケリーさん下ろしてね。
うん。
でも、伊勢湾と繋がるとこ一番混みますよね。
伊勢湾には乗らなかった
んです。あ、乗らないんだ。
名阪、
うん、うん。
国道。
うん。名阪国道。
で、うん、帰りまして、うん、で、最終的に、まあ、23号線。
うん。うん
経由で家には帰ったんですけども、うん、まあ着いたのが9時40分で、
う
ん、まあ実質40分遅れで、
うん、
で名古屋に帰りまして、はい、でちょっとその9時ちょっと前ぐらいに8時半ぐらいにレンタカー屋さんに電話して、
うん、
すいませんとちょっと9時には着けそうにないですって言ったら、うん、あいいですよ、
うん、
そのまま会社に来てください、
うん、
でまあ追加料金なしで、
うん、あそう
返却できました。あの、
2泊3日でしょ？
そうです。
ちなみにおいくらなんですか、大体。
ね、3万ちょっと。
あ
で、ニコニコレンタカーで借りたんで、うん、まあ、うん、普通のレンタカーで借りるよりもちょっとお安くなってて。
あそう、
うん。うん。で、その上延長料金もなしで。
なしで。
本当にもう助かりました、ニコニコレンタカーさん。ね、ありがとうございましたっていう感じ。
レンタカーはニコニコレンタカー。
レンタカー借りるなら、ニコニコ
でもまあ、あ、そうか、セレナやからな。大きいもんな。あれ、大きさでも値段違うもんね。
ですね。
うん。うん、前のワーゲンの時は、ちっちゃかったもんな。
まあまあね。
うん。
まあ、あの時はまあちょっと大阪で合流いうことがあった
んで。あったしね。うん。
そんな感じで。
はい。1日1万円っていうとこやね。
はい、いいなぁ。でも、居酒屋行きたかったな、松山の。ほんとうまいっすよ。ほんとうまいっすよ。居酒屋のつまみ。
デブさんも来てほしかったんやけど。
まあ、
飲み金がない。
そうね。金がない。
金がない。
しょうがねえべ。
金が
ねえ。
飛び出し位置で全てを使ったから。
しょうがねえべ。
うん。
ということで、一応レポートはこれで終わりなんですけども、
はい、皆
さんの声が全く聞こえないんですけども。
落ちましたね。
落ちたみたいね。
落ちちゃったの。
うん。あの人興味がないと落ちるから。そういう人やから。
はい。
はい。
以上。
はい。
あり
がとうございました。
四国オフ会レポートでした。
お疲れ。
堀川さん。
記憶にございません。
というわけで締めていいですかね。
はい。
はい。今から俺がチキりまーす。
はい。
チキって。はい。コマーシャル。
スナチク。
では、スナチクの CM です。
はい。
この番組を説明してください。小岩さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りする、ふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか？
ありますね。
おっぱいある。
ありますよ。だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょ。
NG。
すなちく。
毎週火曜日頃更新です。
皆さんこんばんは。のぎらひラジオ。皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。
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 皆さんこんばんは。5分が過ぎましたので、ギノギノギノギノチです。イエーイ。
皆さんこんばんは。のぎらひ歴史です。
のぎらひラジオは毎週水曜日と日曜日の更新です。
はい、後半始まりました。
あれ、なんであんた？
それは聞かないでよ。諸事情ってやつがあるんですよ、いろいろと。
あ、そう。
姉さん。
というわけで、後半はカステルさんから。
はい。
はい、お願いしますね。
はい、
後半は。
うるさい、
変わらず。
うるさい、もっち。はい。
はい。じゃあ後半は、ちょっと前半長かったので、はい、後半はピシッと簡潔に。
やだ。
まとめていこうかと。
やだ。
思うのですが。はい。ですね、うん。ちょっと舞台を見に行ってきたんですよ。この前に。はい。
舞台を見に行った
ん
です。なんという
舞台。
何の、
はい、暑いぞ猫ヶ谷っていう。
え？
暑いぞ猫ヶ谷。
猫ヶ谷。なんか漫画みたいなタイトルですね。
そう、漫画原作の舞台だったんですよ。
ああ、やっぱりそうなんだ。
はい。二人エッチでおなじみの勝明先生の。
ゲスだ。
はい。
いや、勝明先生。
先生がまだ少年誌で。
地方面か。
そう、少年誌でやってた頃、うん、昔だからハッピー直前とか、
ハッピー直前とかやってた頃、ね、ありましたね。
はい。あの頃に書いてた、漫画の舞台化だったんですよ、
ね。それを舞台化したわけ？
はい。
ああ。
なかなか特徴のある、舞台だったので、
うん、
ぜひぜひ、まあ終わってしまった舞台ではあるのですが、
うん、
ぜひぜひ皆様にも何か DVD とか出たり、また次で再演があったりしたら、ぜひ皆様も興味を持ってほしいなと思って。
はい。
はい。
う
ん、はい。
そうですね。ということで、はい、熱いぞ、猫がやでした。
はい。
はい、え、
それだけ？なんかそんな雰囲気やったもんね。
え、
はい、そっか。じゃあ、今、手元にパンフレット、少ないお小遣いでも、なしなしのお小遣いで買った1000円のパンフレットがあるので、
はい、悲しい。
それを、ちょっと、ストーリーとかあるんで、
付けが
ちょっと、読んでこうかと思うんですけど、ね、要はですね、はい、なんでこの舞台を見に行ったかっていうと、私、非常にこの舞台特徴的だとさっき言ったんですけれども、ストーリーを聞くとですね、すごく特徴的なのがわかるんですよ。
はい。
はい、この猫屋、市というのがですね、舞台なんですけれども。
猫ヶ谷市。
はい。埼玉県猫ヶ谷市。
それは実在するんですか？
実在はしないです。架空の。
してない。
はい、架空の。架空の市です。
それなのに埼玉県。
はい。
世田谷とか、ああいう感じの猫ヶ谷っていう感じ
猫ヶ谷だから、埼玉何
越谷。
越谷や。
越谷か。
越谷。
そのイメージですかね。
俺、元埼玉県民だからわかるよ。
そうなの
学生的に。
ああ、越谷とか鳩ヶ谷とか、そのあたり。
うん。
ホテルニュー越谷ってやってるの。
なんか聞いたことある。
それラブホ
スネークマンショ
ー。ああ、やっぱり。
うん、はい。まあ、ごめんなさい。
はい、はい、どうぞ。
はい。で、この越谷市がですね、非常に暑い土地でして。
越谷じゃない。越谷
はですね、猫屋市です。
はい、猫屋。はい。日本最高気温を記録した猫屋市は、市の条例によって、男性は全員アルファ、女性は全員水着で暮らしているという。
あ、素晴らしいですね。
うん。そういう場所で、まあ、あった、
うん、
ドタバタ劇をやっている。
おぉ。水着でみんな出てくるの？
そう。だから設定がこうなんですよ。もう漫画原作の設定がこれで、
うん、
まあ出てくる女性陣全員水着という。
おぉ。
はい。
そら行くわな、男はな。
それを目当てに行ってきたという。
うわ
ぁ。ね。
うん。
誰出てるんですか？
ですね、一番有名どころは誰だろう。森下優里さん。
あれ？小池優里ちゃん出てんの？
あと、青山ひかるさん。
聞いたことあるけど、ちょっと
顔が浮かんでくる。ごめんなさい、これドラマだっけ。
うん。
聞いたことある。ごめんなさい、
塚本舞さんとか、片岡さやさん。
あ、
うん。天木純。
わかんない。
まあ、いろいろいるんですけど、
うん、
高校生と、まあ、グラビアの女性たちがみんな出てきてくれて、
うん、
で、舞台は高校なんですね。
はいはい。
で、高校の生徒たちは、まあ、セーラー服を模した水着。
うん。
コンセーラー。
うん。
重した紺色の水着を着てる人たちと、
うん、
あと先生がいるんですが、先生は普通の水着なんですね。
う
ん、で、あと、主人公のお姉ちゃんとかなんですけど、うん、まあ皆さん水着で、
うん。
で、保健室の先生、保健の先生は水着の上に白衣を着てるという、
うん、
そんな感じの、お写真ですね。
今ちょっと検索ググってみたんですけど。
はい、ググってみてくださいよ。
なんかテレビ放送もされてたんです
よ。そう。
はい。こんなイカれた設定なのに実はアニメもしてるし、テレビドラマもやってたという。
アニメはどうなん出てこない
かな。
とりあえずその、
うん、ドラマがやってた。
検索とかでは、うん、そのテレビ版のもっと熱いぞ猫がやっていうのかな。なんか日曜日深夜2時からやってたっていうような動画とかいっぱい上がってて、かなり際どい水着を着てます。これ制服っていう設定なの？
そうなんです、制服なんですよ。
みんな同じような水着を着てます。
はい。
水着姿でハイソックス。
そう。ハイソだったり、ニースだったり。
なんか、エッチですよ。
で、下は、その高校の制服の水着は、下は、ビキニパンツじゃなくて、ミニスカなんですよ。
なんか、うん、スカートみたいな。うん、
スカートみたいですね。
ベリーショートみたいな、本当に、下が
見える
ぐらい短い水着。
ブルーのチェックや。
はい。
ああ、なるほど。
はい、あ、勝崎先生版の画像も出てきた。わあ、なんかこう、 アニメっぽいな。
で今回やったこんなですね。
あ、でもあれやな、こう首ネクタイじゃ、ネクタイっていうかあれしてるんやな。
リボンみたいな。
カラーがつい
て、うん、胸元にリボンがついてたり。
ついてて、
おっぱいの
ところ、ね。セーラーカラーを模した形で肩紐が。
要はおっぱいのところに。
太くなってたり、うん。
リボンがついてると。
うん。うん、そう。今回のこの舞台がですね、いわゆる円形劇場になってますね。
はいはいはい。
わかりやすく言うとストリップみたいな感じで、
うんうんうんうん、
円形劇場の周りに、ブロックごとに椅子があって、
うん、あ、デレソではないんやな。
ない。なので、どこの場所で見てもですね、非常に見やすくて、うん、で、この舞台というか、この内容ならではなんですけど、うん、普通、真正面じゃないと舞台とかって、見た気にならないじゃないですか。
うん。
舞台でもコンサートでも。
はい。
はい、でもこの場合、この円形劇場で、
例えば
自分、はい。自分の見てる場所が正面じゃなくて、横だったり、後ろだったりしても、
うん、
まあ横なら横で横乳が見えるし、
あ、
後ろ姿はお尻が見えるしっていうこと。
舞台は回転したりとかは
回転はしないです。
しないんですね。
回転はしないけど。
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テ
ンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
うん。そう、メガネの子もいて。う
ん、メガネがまた赤いんやな、これ。監獄学園みたいな。
あ、メガネの子は青山ひかるちゃんこと青民なんですけど、要はこの舞台、前の市長が水着とアロファを決めたんですけど、うん、新しい新市長はそれをやめると。
うん。
で、別のことでもっとエコなことをしようじゃないか、って言って、
うんうん
うん、そんなことはさせないっていうドタバタ劇なんですね、いわゆる。
別のことというと。
ん？まあ、荒川のところにダムを作って、水力発電を作れば、エアコンを動かしても大丈夫だよと。そうすれば、猫小屋が涼しくなるので、水着なんか着なくても大丈夫じゃないかっていうような。う
ん、電気がないっていう設定なんですか？
要は電気を使わないで、
涼
しいけど、電気を使わないようにしようよと。
エコ、エコな。
だから、みんなで水着になろうよ。そうすればエアコン使わないで済むよねっていうのが前市長の政策だったんですけど、今の市長はそんなハレンチなのはダメだと。だから、水力発電所を作って、猫小屋で電気を作ればエアコンも使えるよね。だから水着をやめようね。
でも、住民たちは、そっちの方がいいっていうことなんですか？
住民たちは水着がいいし。
水着の方がいいっていう、ああ、そういうこと。
市長は市長で、そういう風な大義名分を言ってるんだけど、実は裏では電力会社と癒着があって、賄賂とか云々があって、っていうのが、まあ、舞台の後半で、明らかになって、そんな市長の横暴を許さないぞ、っていう風に、まあ、市長側対学生側みたいな。争いが起きると。
へ
ぇー。いう感じだったんですね。で、舞台がやっぱ円形で、ステージ裏から出てきたり、あと客席の奥の扉から、円形の方に、円形劇場の方に、舞台の方に、入ってくる
人も、はい、
演出としてあったので、なので、私ちょうど席の一番端っこにいたんですけど、何度も何度も自分の横の通路のところを、水着のお姉ちゃんが走って、はい、舞台に入ってったり、舞台から出て、
おっぱいブルンブルン揺らしながら走ってくって
ことですね。結構揺れて、ね、
おっぱいブルーン。
ブルーン、
うん。
なかなかそういうのも良かったなと。
はい。
はい、あ、これ、堤幸彦演出。
演出はそうなんですかね。
結構有名な人ですよね。
うん。
あ、そうです
ね。トリックの、はい、トリックの人や
ん。その円形劇場の、例えば後ろにいる人とかは、例えばお尻しか見えないとか、そういうこともあるんですか？
基本的にやっぱり舞台の正面になる部分はあるんですけど、
うん、
必ずそこの正面だけで、舞台やるわけじゃなくて。
うん、
まあ、考えてるよな、その辺はやっぱりどうしても。まんべんなくできるだけ。
まんべんなく向いてますよね。
はい。回ったり、あとは、例えば、5人舞台に出てたとしたら、5人が5人同じ方向向いてるんじゃなくて、 全員が外向きながら、
なるほど、演技すると、
うん、または2人が演技をしている間、残りの3人は、体育座りをして待ってたりとか、
うん、
そうすると体育座りもやっぱり右利きなので、あ、これはこれで、
おー、ええー、ね、
おー、ええー、ね、
まこまたが見えると
ような感じの内容でした。
まあ、結構だからストーリー的にはまあそんな感じで、こうなんていうのか、結構 おバカ系というか、はちゃめちゃ系というか、
設定自体はおバカ系だし、あのもうさっきも言ったように勝崎先生が少年漫画時代、少年サンデー時代の頃の原作なので、
うん、
イメージとしてはあのうるせえ奴らとか、あんな感じの、あの設定がちょっとふざけてる 学園ドラマだったり、キャラクターがちょっとふざけてる学園ドラマだったり、そんなイメージですね。
なるほど、
はい、
まあ結構だからそういう方が気楽に見れたりしますよね。
そうそう、
下手にそういうのをいじって、
はい、
あの無理やり感動的なドラマを入れたりとかするよりもは、まあ終始テッドテッピ気楽な感じで見れる方が、
おもろかったか。
まあ、ただちょっとねこう一部まあ男性向けというか、女性はあまり見に行かないだろうなっていう感じ。
そうですね。男女比の観客で、観客だと男女比はやっぱり1対9
だろうね。
9対1
だろうね。
もしくは8対2ぐらいなんですけど、
うん、
その増える女性陣っていうのは、
うん、
あの出てるグラビア女性の方たちの同じ事務所の先輩後輩方も多かったんですよ、実は。
そういうつながりね。
はい。
だろうね。
私はちょっと、遭遇できなかったんですけど、あの、尻職人こと倉持ゆかちゃんとか。
ああ。
うん。
あの尻職人。
そうそう。
お
う、ああいう、あの手のグラビア女優さんも。い
や、尻職人は知ってますよ。
もう、お尻なぐらいしかわかんない。
ああ、そう。へえ。
まあ、最近そういうね、若者向けの舞台っていうのを結構そういう、あの、男性やったら男性向け、女性やったら女性向けって絞ってる場合多いよね。
大体あの、ヨモシペダルとか、あの辺のミュージカル、
うん。
あんまり男の人おらへんでしょ。テニスの王子様とか。
ああ、どうなの、もともと少年漫画だから、
女子系だからな。
男性が見に行っても、悪くはないとは思うけど、圧倒的に女性の方が多いでしょうね。
うん。まあ、見に行かんわな。
女性向けっていうわけではないけど、っていう感じ。
いや、不女子向け。
まあまあまあまあ、不女子向け。っていうのかな。
うん。
で、今回ですね、こちらの舞台に、
ええ、
見に行ったお客様にはですね、
ええ、
あるグッズが配られてまして。
水着
違うよ。
なわけないやろ。なわけないよ。
実はですね、マスク、アイマスクが。
なんだ
それはまだ、なんで、
いわゆる、G のレコンギスタの時のマスク対みたいな感じの。
ああ。
目元を隠すような。仮面舞踏会みたいな感じ。
はいはいはいはい。
あれで、まあ、猫ヶ谷なので、猫のモチーフのマスクが配られたんですけど、
うん。
外は見え
るってやつ。なぜ配られたかと言いますとですね、
うん。
まあ、それをかけて、見ると、
うん、
まあ、恥ずかしがらずに、
うん、
お目当ての子をガン見できるという。
まあ、そういう、要は仮面舞踏会で被る仮面みたいな。
まあ、そんな感じだね。
っていう、その男側のメリットもありますし。
そこまでして見ないといけない、
はい、あとは、要は、ファンを目当てで、誰々ちゃんが出るからって目当てで、行く人が多いんですけど、
うんうん、
その人と顔馴染みの人もやっぱりいるわけなんですね。濃いファンの人は。
ああ、
はい。そういう濃いファンの人が、見に来てくれたんだ、ありがとうと思って、そのファンを見ると、
うん、
実はファンが、その子じゃなくて別の子のお尻をガン見してるとか、要は、推しの女の子にですね、
うん、
正体を隠すことができるので、推しの女の子以外の水着も、
うんうんうんうん、
心置きなく見られますよっていう、
うんうんうん、
粋な計らいのアイマスク。
粋な。
はいはいはい。
何これ、胸プロプロさせてるじゃん。今 YouTube のゲネプロ見てんだけど。
うん。だから思ったよりも揺れてましたよ。
うん。やっぱり揺れなあかんやろ。
はい。
うん。
揺らす子も、わざと揺らす子もいますし。
うん。
走れば揺れる。
そのための舞台やからな。
ほいで、その後どっか行ったっすか？
はい。
じゃあ、あんたと違うか、ムラムラせえへんわ。
するでしょ、これ、見てたら。
いやいやいや。
あなたと違うのよ。
まあでも正直水着目当てで見に行ったけど、あの話的にも
面白かった。
ドタバタ劇で、
うん、
あのまあ面白く見られたなという演劇だったので、
うんうんうん、
はい。あの今デルさんが見てますけれども、YouTube とかにも、
うん、
あるから、はい、ゲネプロ、
ゲネの動画とかありますので、
うん、はい。
あのはい、女の子の水着をあのやましい目で見ないで健康的に見たい人はぜひ、
うるせえ。
シーズン猫屋で、はい、ググっていただいて、健康的に見れなくなったら、あのデルさんが覗いてる別の方面のサイトを覗いてみていただければと
思います。そうですね。
はい。
DMM をね。
そう、やっぱし。そう、今回あの DMM エールプレゼンツなので、うん、はい。
あ、DMM つながりで。
はい、ムラムラして、はい、健康的に見れなくなったら DMM の
別の方法の、はい、
18オーバーのところをクリックしていただければと思います。
ラジャ
ー。はい。
何がラジャーや。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
それでは、終わりでいいの？これで終わりでいいの？
え、まだ会うんじゃない？
まあ、それはデルさんでしょ？
え？ガッテルさんこれで満足したの？
うん。
はい、わかりました。はい。それでは、
OK です。
ご飯終了でーす。
はい。はい。
ショーポッドキャスト中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は番組ブログのメールフォームや中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便りお待ちしております。
はい、エンディングになりましたけれども、はい、またまた、カステルさん、大暴れ。
はい、はい。
はい、突っ込まない。そこは突っ込まない。突っ込まない。はい、はい、カステルさん、お願いしまーす。
はい。じゃあ、まず、いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞きたい？
どっちも聞きたくね
え。エロい知らせ。エロい知らせ。
聞いてよ。
悪い知らせ。
エロい知らせ。
エロい知らせじゃない。いい知らせ。
シビックなんとかで見たことがあるんやけど。
いい知らせと悪い知らせがあるが。
いい知らせと下水知らせやろ。
そう。
下水知らせはまた別なの。
そう。
はい。
はい。お願いします。どっちでもいいです。
はい。じゃあ、いい知らせから、
はい。
いきたいと思います。はい。以前ですね、ちょっとコラムの話を、コラム書くことになりましたっていう話がありましたが、
はい。
はい。3本目のコラムの依頼がありました。
おお。
はい。
3本目。
はい。
もう2
本。2本すでに提出してて、
3本目の、
エアコンのネタを2本投げていて、今回また新しい、家電製品の依頼が来ましたので、そちらの執筆を今やってる最中でございます。
あった、イロハだ。
違うよ。
で、それアップされてんの？
で、悪い知らせがですね、前回送ったコラムが、ボツになったらしくて掲載されてないという。
なんだよ。
だ、やっぱイロハじゃないと。
なんだよ。
そんなことってあるの？
うん。どっちにしても、だから暖房エアコンの話をしたので、
うん、
今のタイミングで乗ってないとボツなんですよ。もう春だから。
ボツにするか。
まあ、どっちにしてもノーギャラでやらせてもらってるんで。
う
ん、
はい。
はい。
じゃあ、それ、何の連絡も何もないわけ？
そうそう。
ねえ。
いや、うん、ノーギャラでやらせてもらってるからボツにするっていうのは、それ違う話でしょ？
うん。
いや、だって、書いてくれっていうオファーなんでしょ？
いや、前回のは
試して。こっちが無理やり、ノーギャラでもいいんで書かせてくださいって言ってるわけじゃないんですよね。
最初の取っかかりはそうなんです。それで出して、コラム2本出して、
うん、
で、これでよければ3本、やりたいので、検討してくださいって言われて、言って、
あかんかったと。
そう。
審査に落ちたよみたいな。
でも3本目の依頼は来たという。
違うの書けっていうこと。
違うの書け。
やっぱイロハだな、イロハ。
イロハはカステルじゃ書けないんですよ。
じゃあゲッセルで書けばいいじゃない。
はい。というわけで、三つ目のお知らせなんですけれども。
はい。はい。
はい。はい。カステルさんがですね。
はい。
ちょっと別アカウントを作ることになりまして。
お、
はい。
何ですか、はい、それは何ですか、
はい、はい。ゲステルさんです。
さっき、ネタで出たのに。
本当に作りやがったと思って見てたんだけど。
え、もうみんな知ってるんじゃないの？
みんな知ってるよ。
うん。
だってその前にさ、福アカ作ったけど誰をフォローしていいかわかんないとか言ってツイートしてんねんもん。バカだな、こいつって思ったもん。
まあ別に隠してるわけじゃないから、まあいいな
と。でも、ひらがなじゃないんだよね、ゲスが。
そう。やっぱりゲスの極み乙女から、インスパイアしたので。
カステル。
まあ、ねえ、もうゲステルゲステル言うてるから、今度ゲステル兄さんになってもだ
し。やった、オルネポさんお喜びだ。
オルネポさんありきなのこれって、このネタって。
だってカステル兄さん押してるんだもん、オルネポさん。
押してる？
押してますよ。
カステル押してる。
カステル押してる。
押してる。
仮装しだよ。
僕らも押してください。
そうです。デルデルマッチも押してください。
まあ、なんせ唯一会った人だからね。
うん、ボッチさんは
印象に残らない人。なんか、いたのっていう感じの人。
なんか僕の方が空気になってるんですけど。
なんかいっぱいいる中では空気になるんじゃないの？
空気です。
うん。
空気です。もちです。
ね。どうも、やっぱり、直接人前に出ると、
はい。
ね、空気になっちゃうんで。
これがコミュ障の弱点？あ、でも、じゃあ、カステルさんは かなりコミュ障を克服っていう、
キャンペーン
じゃない？
そうですね。コミュ障克服キャンペーンがそいつ実を結んできてるのかもしれないですね。
素晴らしいです、
ね。ということは今度、モッチさんがコミュ障克服キャンペーンに入らなきゃいけない
んだ。ああ、どうなんでしょうね。僕はもう、40数年変わってないから。
もう、
このまま変わらずに。
カステルさんといるから印象が薄いんかな。
イエーイいや、そんなことはないと思いますよ。誰がいても一緒だと思います。
カステルさんがなんか出ようとするから、コミュ障克服に。
そこまで出ようとするタイプじゃないですもんね。
じゃああなたが出ないっていうあれか。
鍵にな
ったの、ね、どうなのあなた。でもカステルさん一緒にいてどう思うのよ。何回か一緒に。
だから前回の飲み会の時は完全に席を離れて座ってたので、
ね、
お互いがどんな話をしてたか、その飲み会の内容は知らないから。
まあ、特撮の話してるときは、前にみたいな話になるかもしれないけど。
カステルさんは、まあ、その、桃屋さんと何喋ってたん？
覚えてないですよ。いろんなことを話しすぎて。
あ、そう。
まあ、お酒も入ってた
し。月水庫でしょ、月水庫。
いや、ちょっと待って、酒、あ、そうか。でも、カステル兄さんは酒飲まないと。
うん。
そ
う
です。月水庫と話した
んですよ。そうでしたっけ？
この人飲まないよ。
うん。
酒は飲めないけど、うん、大人学校にゲストへ出れるくらいの話はできますよ。
うん、飲まんとあんだけゲストやから。
そうやね。シラフでできるんだ
から。素晴らしいね。ゲストさやからな。
素晴らしいよ。
たまらんわ、もう。
俺もシラフで風俗行きたい。
そういう問題じゃないと思うよ。まあいいや、もう話も。
はい。はい。取り留めのない話になっちゃうから、
はい、
この辺で締めたいと思いまーす。は
い。
はい、じゃあ本日お送りしたのは、風俗の一言、デルデルマッチョと、
プラモの人、エニグマと、
はい、特撮の人、モッチと、
車の人、カステル、改めじゃない、カステルと、ゲステルさんでした。
と、はい、落ちたけど、
ゲイの人もいたよ。ゲイの人もいたよ。
ゲイの人もいたけど、落ちたけど、うん、まあ、ネヒさんもいました。
はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。
間に落ちたな、あいつ。
お祝いさん、
ま、
お祝いさん、松野
さん、今度来てよ。